ミッドナイトクーココ。皆様こんばんは。第73回目ミッドナイトクーココのお時間です。毎月第3金曜日30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。2018年9月21日金曜日、秋雨前線が発達していてもなかなか日本全国快晴になりませんよね。ねえ、もう心はね、でも晴れやかに行きたい、そんな秋でございます。台風21号が去って、京都のあちこちでもまだその爪痕が残ってます。嵐山の渡月橋の倒れた欄干もまだそのままです。関西国際空港もね、甚大な被害を受けて、関西のインバウンドも減って、の大打撃受けましたよね。秋は天候が不安定です。女心と秋の空というぐらいね、もうコロコロ変わるんですわね。ほんと防災に関しても日常の情報も高い意識を持って気分を上げて参りましょう。さて、良い情報が溢れているのが京都お得アプリグーココ。まだアプリをダウンロードしていない人は損してますよ。京都で一番お得なグーココアプリ、美味しい食べ物、お魚、お肉、日常品も当たっちゃう。いろんなお店の割引まであるんですって。ね、毎日毎回お得ゲットできる仕組みです。あと毎月ね、ご家庭に配られている、すまんいいねという暮らしと不動産情報誌っていうのがあるんですがね、そちらにもお得な読者プレゼントが毎月当たります。お家のポストに不動産情報誌すまんいいねが入っていたら、早速応募してみてくださいね。それでは朝夕めっきり涼しくなった京都から本日も30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、お得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日73回目のミッドナイトグーココゲストのご紹介です。本日はなんと学生さんの登場ですよ。毎年この時期にはね、学生の街この京都で日本最大級の学生のイベント、京都学生祭典が開催されます。今年で第16回目の京都学生祭典の実行委員長と副実行委員長のお二人が熱い思いを語りにお越しくださいました。まずは実行委員長の稲垣千佐さん、こんばんは。
こんばんは。
いや、綺麗な声。そして副実行委員長の奥山圭吾さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、爽やかな声ですね。
ありがとうございます。
はい、ではお二人自己紹介からどうぞ。
はい、第16回京都学生祭典で実行委員長しております稲垣千佐です。立命館大学の3回生です。よろしくお願いします。
素晴らしい。
はい、じゃあ私ですよね。
ではどうぞ。
はい、第16回京都学生祭典で副実行委員長を務めております奥山圭吾です。同志社大学3回生になります。
はい、お二人立命館大学の3回生、同志社大学の3回生、素晴らしいエリートさんでございますね。
そう、
頭賢いやね。
全然。
ほんまにね、もう来られた時からびっくりしてるんです。まあ、上手におしゃべりされます。しっかりしてる学生さんやわ。
ありがとうございます。
口だけです。
はい、口だけなんですけど。
口だけ。 まあね、今日来られたからには、はい、まあ、本当短い時間ではありますが、思い存分お話ししてください。
はい。
ね、学生祭典、まあ、本当日本最大級のね、学生のお祭り、学生が学生のためにやるみたいなね、すごい、はい、これがもう第16回目ということなんですけれども、はいはい、この京都でね、やりながら、京都学生祭典をもしかしてあんまり知らない人がいるかもしれないので、その方のためにどうぞご説明してください。
はい。京都学生祭典と言いますのは、うん、毎年10月に平安神宮前にて、開催させていただいております学生主体のお祭りになります。
うん、
音楽あり、ファッションあり、美味しい食べ物あり、うん、たくさんの方に楽しんでいただけるような、うん、一大イベントになっております。
もう聞いてる人きっとびっくりしてはると思う。これね、打ち合わせこんななくって普通に降った時こんなふうに喋れるんだよ。さすが、もう日本もな捨てたもんじゃないよ。もうこの学生さんがいっぱいだね。それが今年は何月何日にあるんでしょうか。
今年は10月7日の日曜日に、開催されます。
はい。場所は平安神宮前、ま、毎年のところですよね。
はい、平安神宮前岡崎プロムナード一帯で、うん、はい、開催させていただきます。
ねえ、これは雨になった場合はどうなりますか。
そうですね、うん、雨天の場合は、ま、雨の量によって変更出る場合もあるんですけれども、うん、
はい、
基本的には危なくなければ開催させていただきますので、
ね、もう危険がね、生じることはもうね、まずないと思うけれども、はい、ちょっとした小雨ならね、はい、結構ということで、さあさあさあ、私も毎年、この4年間も毎年行かせていただいてるんですけれども、
ありがとうございます。
オープニングすごいですよね。共演ソネフレ。
はい。
ね、踊れる？お二人踊れる？
ちょっとだけ。
自分はもうバリバリ踊
る。バリバリ踊る。
はい、
衣装と、
衣装と
手になんか持ってるよね。
四つ丈という、
四つ丈、四つ丈ね、はい。あれってもう全員カラフルな、もう顔もメイクして素晴らしいの。
そうですね。
もう総勢何人ぐらいいてはるんやろね。
踊ってる人は、1000人規模の、学生で。
はい。みんな学生さんだもんね。
そうなんです。
だから毎年あれを楽しみにね、みんな練習してね。もう各学校で、あれはサークルの人たち、ダンスサークルとかですかね。
共演袖触れっていうのは、うんうん、そもそも第3回の京都学生祭典から生まれたオリジナルの創作踊りになるんですけれども、うん、
はいはい、
実は踊り始めたのは実行委員で、そこから各大学にどんどん伝わっていって、今では京子町さんであったりとか、はい、渋谷さんであったりとか、いろんな大学、教授であったり、同社であったり、うん、京大であったりに、うん、もうサークルとして活動していて、で、まあ、京都学生祭典に出演していただけるということになってますね。
なるほど、素晴らしいですね。
はい、素晴らしい説明です。
奥山くん負けてないで。じゃあ、ね、具体的にこの京都学生祭典の実行委員長、今副実行委員長でしょ。
はい、
なろうと思ったきっかけとかは。
きっかけですか。そうですね。私1回生の頃から京都学生祭典に入ってるんですけど、やっぱりその時副実行委員長、うん、副実行委員長っていう、ポストの中にもいろいろな役割分担があって、
あ、あるんだ。
はい、私プレイイベント担当として、はい、やらせてもらってて、今回京都学生祭典本祭とプレイイベント、はい、まあ、そういった形でプレイイベントの方の全体責任者にはなるんですけど、今回、はい、9月1日に、京都国産漫画ミュージアム様の方と、
はい、
この寺町京極商店街様の方で行わせてもらいまして、
は
い
は
い、で、はい、そのイベントを責任者としてやらさせてもらって、
何したん、
はい、私今回寺町京極商店街様の方でフラッシュモブパレードっていうものを行わせてもらいました。ちょっとあまり聞き慣れない言葉なんで。
いや、面白そうや。
はい、
そうなんですよ。それどんなこと？ここの商店街の中でしたの？
ここの商店街の中で、はい、はい、やらさせてもらいました。内容といたしましては、リクルートスーツを着た学生、はい、就活をテーマにしてるんですよ、
はい、
でリクルートスーツを着た学生が、
はい、
京都らしさでちょっと狐の仮面をつけて、
うんうんうんうん、
でこの商店街に急にスッてみんな集まって、うん、総勢50名ほどになるんですけど、
はいはい、
集まってで行進して、で共演ステフレの簡単バージョンを踊り出すって言った。
それをめっちゃ面白いね、
はい、そうなんですよ。
一応テーマみたいなのもあって、やっぱりその就活っていうものってやっぱりみんな没個性として同じようにリクルートスーツを着て同じようなことを言ってみたいな形で、やっぱり学生って没個性がちょっとあんま面白くないなと思って、
ね、
もっと本来持ってる個性はあるんじゃないかってことで、それをちょっとテーマとしてやらさせてもらいました。
かっこいいやん。
ありがとうございます。
そういうのやりたくて副実行委員長になってもね。
そうですね。
はい、そもそもの。
そもそもはそうですね。
その夢も一つ叶ったということや。
ありがとうございます。
は
い、
じゃあもうこの商店街の人たちみんな目見開いて見てはったでしょ。
そうですね。
突然やもんね。
はい、突然なんで、はい。でもその話題性で、はい、
よかったね。
新聞社様の方にもその記事に載せさせてもらって、ありがたいなというふうに思いました。
いい記念になりましたね。
ありがとうございます。
さて、それはプレの方ですもんね。
そうですね。
本祭の方で、じゃあ、はい、今年の企画はでは稲垣さんからどうぞ。
あ、今年の企画についてですよね。はい。今年の企画の見どころたくさんあるんですけど、
はい、
例えば、食企画の方ですと、うん、パクッと今日味わう、今日味わうグランプリっていう形で、京野菜とお豆腐と、あとパン、それぞれ3つの分野に分かれて、うん、こう、なんていう、食のグランプリ開催させてもらったりですとか、
うんうん、
他にも、そうですね、イルミネーションの企画、グランドフィナーレで、イルミネーションの企画させてもらったり、うん、っていうのも今年はちょっと企画進めてまして、う
ん、
昨年度まではなかった、うんうん、新しい京都学生祭典を楽しんでいただけるような、企画で今年度目白押しなので、京都学生祭典を知ってる方も知らない方も、こう楽しんでいただければと思います。
パクッと今日味わうグランプリ？
はい。
ね、京都って本当パン食べる人が日本一やから、
そうですね。
パンのことと
消費量がね。
ね、で京野菜、もうこれも人気ですよ。
はい、
そしてお豆腐、もうこれもまた人気。はい、これをなんか私たちも行って食べれたりするわけ？
もちろんです、もちろんです。
行く行く。
はい。
ありがとうございます。
そうなんや、はい、楽しそうやね、聞いただけで、はい、あとイルミネーション、キラキラやね。
そうですね、いつもグランドフィナーレっていう形で、5時からメインステージの方でこう、うんうん、ドンと優勝団体の演舞だったり演奏だったりとかさせてもらってるんですけれども、それの最後の方にはなるんですけど、イルミネーションの点灯式をそのグランドフィナーレの中で行わせてもらおうと思ってまして、はい、神宮道の横に光るこう、まあ現段階のものなので変更の可能性もあるんですけれども、こう光るライトを貸してもらって、こう帰り道を皆さんこう照らしてもらえるようなこうイルミネーションの企画だったりとか。
楽しみ。
はい、
それちょっと変わってるね。
ぜひぜひインスタ映えを狙ってもらえればと思ってます
インスタやってる？インスタやってる？
やってますよね。
やってるよね、はい、もうそれみんな一緒やってるよね、
はい、
そうか、インスタ映えぜひ、もう神宮前でね。
そうですね、
あそこがそんなキラキラになるんだね。
そうですね、
楽しみ、
はい、
でもこの食のこの味わうパクッと今日味わうグルメ、これネーミング誰が考えたんですか？
これは企画運営部の担当の子たちがこう一生懸命考えてこういう形で、う
ん、聞いてますか皆さん、ラジオ聞いてますか
ごめんね、曖昧で
曖昧じゃないよね
ごめんね
そしてイルミネーション担当ももちろんいらっしゃるのね。
そうです、はい、そうです、そうです。グランドフィナーレの担当してくれてる子たちが、
聞いてますか皆さん、
頑張ってるよ、ほんまに頑張ってるよみんな
ね、まあ、この偉大なるこの京都学生祭典の歴史がね、こう毎回こう思うんだけれども、
はい、
本当に今年のコンセプトが京をつなぐ、この京っていうのは京というこの一日の京でもあったり京都の京でもあったりするのかなってこう思ったんだけれども、
はい、
大事なことですよね。
そうです ね、
ね、
はい、
ね、過去の実行委員長さんとかもねラジオに出てくださったんですけれども、うんうん、そのつながりがあって今日お二人がここに来られてる、はい、この今日をつなぐということは、まあ、何かこれに対して言いたい思いとかはありますか？
そうですね、このテーマには、まあ、京都中をつないでいこうっていうことも、
うん、
日々の活動で、
うん、
京都の未来をより良いものにしていこうっていう、
うん、
そういう意味も込められていまして、
うんうん、
で私が個人的にこの京をつなぐに持ってる意味としては、
うんうん、
京都学生祭典に関わってくださった全ての方の未来だったりとか明日にとっていいものがこう京都学生祭典を通じて得られて得てもらえればなっていうふうに思ってて、でそういうことを、そういう感動とか、
うん、
そういう感情を動かすっていうことにつながるような活動が、まあ、残り15日なんですけど、できればなって思ってます。
15日か、
はい、
あ、そう、だって本当にこの10月の7日まで15日でも準備してきた期間はね、もう12月、そうですね、去年の12月ちゃうの、実行委員会が立ち上がったのは。
そうですね、はい、12月にはもう、ね、 ね、はい、実行委員会
があって、ね、はい、ね、かつての方たちから受け継いで、はい、自分たちがやってきて、でその中で準備して、今一番忙しいね。
一番忙しいですね。
わかるわかる。
ね、でも何かにつけても創作制作するものであったりとか、はい、もう打ち合わせもほんま大変ね。
本当にそうなんですよ。
苦労話もね、辛いこともたくさんあるはずなんですけれども、はい、どうですか、やっぱり苦労話もありますか。
そうですね、苦労話やっぱり自分としては、うん、やっぱりその今回副実行委員長なんですけど、はい、部員がいない立場になるんで、ほんまにそうなんですよ、各部署を担当してるわけではないので、やっぱりその、はいはい、まあ、一人でこなしていかなければいけない仕事っていうのがたくさんありまして、
あるんだ、
はい、そうなんですよ、やっぱりほぼほぼワンマンなんで、やっぱりその誰かにちょっと頼ることもあまりできづらい立場なんで、
そうなの、
はい、もう全部自分一人でこなしていくっていうのが結構自分の中では、まあ、いい経験にはなったかなというふうに思うんですけど、うんうんうん、やっぱり苦労した点ではあるかなというふうには思ってますね。
なるほどね、はい、稲垣さんどうですか、辛いこととかもやっぱりいましたか。
辛いこととかはそうですね、うん、あの自分がこう、
うん
うん、大人の方に言われた意見であったりとか、そういったものをこう、うん、どういうふうに受け取って、どういう子にした、こうどういうふうに下の子たちに伝えていくかっていうところもすごく難しかったですし、
うんうん
う
ん、
そういうことを言われて苦労してるこう実行委員の子たちに対してこうなかなか助け舟を出してあげられなかった時とかは本当にあの辛い経験だったりとかはしますね、はい、
いろいろなカットもあってね、自分との戦いであったりとか、はい、周りのね、大人もいろいろなこと言うからね、
うん、そうですね、本当にありがたいんですけどね、
いろいろ企業さんとの関わりもあったりとかね、はい、もういろんな意味で大変やと思います。板挟みになったりとかね、自分たちの思いだけでは動かせないものもあるのでね、まあ、わかるよ、おばちゃんわかってるよ。
ありがとうございます。日々勉強させてもらってます、
ねね、今年私ども京都お得アプリグココからも、はい、まあ、いつものようになんですが割り箸の提供をね、今年もさせていただきます。
ありがとうございます。
ね、あのフードコートというかもうその食べるコーナーのところでね、
はい、
またあの京都お得アプリの印刷された割り箸見たらね、みんなでね、わわわこれやんこれやんって、はい、ラジオで言ってはったこれやんって言ってみんなでね、また見てもらえたらなって思ってます、はい、
食べてもらってチェックしてもらってですね、
ね、本当はね、はい、美味しいものが今年もすます食べれそうですもんね。
はい、そうなんです、
楽しみ、
ぜひぜひ
ね、
はい、
当日晴れますように祈っております。ね、もう一回言っとこうか、10月の何日とかね。
10月の7日日曜日の、11時から19時の開催になります。
うん、はい。
はい。
はい、場所は
神宮前と岡崎プロムナード一帯で開催させてもらいます。
はい、うん、ぜひね、皆さんお足を運んでください。ね、もう時間もちょっと迫ってきたんですけれども、
はい、
今も京都学生祭典のことばっかりお話しましたけれどもね、はい、2人の夢を個人的に聞きたいんですけれども。
あ、2人の夢ですか。
将来の夢。
将来の夢、
はい、
まあ、やりたい野望とか目標でもいいかな。あ、ご家族のことでもいいですよ。
ですね、うん、そう、将来のこういうことをしたいっていうビジョンとはまた変わってくるかもしれないんですけど、うん、私のその今将来の夢として持ってるのは、うん、あの母親に車を買ってあげたいなっていうのは思ってて、
あら、ええこと言ってる。
ハートフルな。
車を買ってあげたい、
はい、
それは何かあるのかな。
そうですね、私の母運転そんな得意ではないんですけど、下手だから車乗れないわってよく言ってるんですよ、ね、ペーパードライバーで。それだったらもう私が稼いで、うん、お母さんに車買ってあげるからって昔話しても覚えてるか分かんないですけど、母は私は言ってたので、まあそれちゃんとお金自分で稼げるようになって恩返しできたらなって思ってます、う
ん、素晴らしい。お母さん聞いてらっしゃいます。さあ、片山くんは、
ちょっとめちゃめちゃいい話の後でちょっとまあ利己的な話になっちゃうんですけど、あの将来の夢としてはちょっと北海道でカフェとかパン屋とかやってみたいなというのはちょっと思ってますね。
すごい、それも壮大な夢やで、ね、はい、北海道に移住してやろ
う。そうですね、まあ、ちょっと老後とかの話になるかもしれないんですけど、はい、まあ、でももちろんそうですね、その時にちょっとまあ親に来てもらってちょっとまあおもてなしするっていうのももちろん、まあ
ね、親御さんがね、はい、元気な間にそれまでにいっぱい貯金もせなあかんけど、
はい、頑張って働きます。
まあ、いろんな学生時代の経験を生かして立派な大人になってください。いろんなお話満載ですが、それではここで京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、スマホで
京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品やひよこ、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。お二人ともお手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、
はい、
どなたへのお手紙ですか？
はい、私なんですけど、
うん、
私は、うん、同じ仲間である執行部のみんなに手紙を書きました。
同じ仲間である執行部のメンバー、
はい、
そして稲垣さんは？
そうですね、私は、京都学生祭典実行委員のみんなに向けて手紙を書いてきました。
はい、実行委員のみんなということですね。わかりました。それでは先に奥山さんからですか？
はい、
はい、お二人続けてお手紙です、どうぞ。
執行部のみんなへ、こんにちは。自分は感謝の気持ちを改まって言葉にすることがないので、この機会に言葉にしてみんなに伝えようと思います。みんなで執行部になってからずいぶん長くなりますね。16回のテーマ決めやプレイイベントの会場決めのことを思い出すと、あっという間の日々だった気がします。自分たちは1回生から一緒に採点を頑張ってきた仲間やけど、1回生の時から仲いい人もおるし、執行部になってから仲良くなった人もいますね。初めての執行部会議で顔合わせをした時に、面白いメンバーやなって思ったけど、これから大丈夫かなっていう一面も一瞬不安としてありました。しかし会議が始まるとそんな不安は一瞬でなくなって、逆にみんなのすごいところ、尊敬できるところがいっぱい見えてきて、むしろ自分がしっかりしやないかんとなと触発される日々でした。プレイベント担当としてみんなが支えてくれたこと、本当に感謝してます。ありがとう。自分は部員がいない立場であるけれども、みんながいたからこそ寂しい思いすることなく楽しく今までを過ごせてきました。さて、本祭まであと15日ほど、引退までは1ヶ月ちょっとということで、一旦立ち止まって、自分のこの3年間を振り返ってみました。楽しかったこと、辛かったこと、嬉しかったこと、悔しかったこと、笑ったこと、泣いたこと、この3年間きっと自分の横にはそうしたたくさんの出来事を一緒に経験してきた大切な仲間がいました。同期、先輩、後輩はもちろん、関係してくれた行政、大学、企業の人たちもです。そして何より執行部のみんながいてくれたからこそ、今自分がここに副実行委員長として入れてるのかなと思います。この幸せはきっと忘れてはいけないことだとも思います。今まで心機臭いこと言ってきましたが、本祭はまだ終わってないし、ここが正念場です。最後の本祭が、残りの祭典生活が自分たちにとって最高に楽しくて忘れられない思い出の1ページになるように頑張っていきましょう。またみんな落ち着いた頃に美味しいお酒を飲めること楽しみにしてます。
奥山慶吾さんでした。続いて稲垣千佐さん、どうぞ。
はい、実行委員のみんなへ。10月7日の京都学生祭典まであと15日になりました。みんなは今どんな気持ちですか？焦りと不安でいっぱいですか？それともどんどん近づいてくる本番にドキドキしていますか？私はあと15日で祭典が来ることをとっても楽しみな気持ちで臨んでいます。私が実行委員長になった去年の10月、16回を作り上げなければいけないプレッシャーの中、わからないことばかりで一人で戦っている気がして不安でいっぱいでした。そんな時に、あなたが実行委員長なら一緒に頑張りたいと言ってくれる子がいたり、私が祭典を良くしたいんや、できるんやって情熱を持って私に訴えかけてくれる仲間がいたり、そんな仲間たちを中心にして京都学生祭典を作り上げようと、よりいいものにしようというたくさんの思いがどんどん集まっていって、本当に、力強く感じていました。みんなが頑張っている姿がいつも私に力をくれていました。辛いことも逃げたくなることもたくさんたくさんあったけれど、みんなの存在がいつも私を支えてくれていたし、原動力でした。私は実行委員のみんなのことを心から愛しています。 大好きなみんなと作り上げる本祭、楽しみじゃないわけがないです。あと15日、みんなで頑張れることを大切にしましょう。最高のありがとうを10月7日みんなに届けられる日を楽しみにしています。実行委員長より愛を込めて。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。お二人ともすごくしっかりした思いが込められてましたね。いいお手紙でした。伝わったかな
かなといいな。
そうですね、伝わればいいですね。伝わって
るといいですね、はい、さあもうこれを聞いてくださってる、まあ、お友達だったり仲間だったり、まあ、向こうの返事は聞こえてきませんけれども、はい、今の段階では他にもメッセージ伝えたい人はいませんか。
そうですね、いつも遠くで応援してくれてる家族のみんなにはありがとうを伝えたいなっていうふうに思ってます、うん、京都で素晴らしい仲間と出会えたのもいつもこう、うん、家族のみんなが支えてるくれてるからやと思うので、うん、本当にいつもありがとうございますっていう感じです、
はいはい、ご家族の皆さんこのラジオぜひ聞いてもらいたいですね、はい、どうですか岡山くんの方は。
そうですね、やっぱり私もこういう感謝の気持ちを親に伝えたいなというふうには思いますね、うん、
言ったことないやろ
そうなんですよ、自分あんまりちょっと不器用なもんで
不器用な男だからって、
はい、すみません。でもいつも、はい、感謝しているよということは、うん、やっぱりこうやって京都に来れてるのもやっぱり親の支援支えのおかげやし、やっぱりそこで出会えた仲間たちもやっぱりこの親があってからこそなんで、うん、やっぱりこういったことを支えとしてくれている親にはやっぱりありがとうっていう気持ちは、
そうやね、
はい、今ここで伝えたいなと。
この子ラジオ聞いてお父さんお母さん泣いてはるかもしれない、ね、しっかりしてるやんと思ってねですよね。本当もう今日はお越しいただいてお忙しいのにね、体壊さずにあと15日、
はい、ありがとうございます、
ね、もう存分に発揮できるようにね、
はい、
美味しいもん食べて、あ、そうそう、岡山くんが好きな食べ物グミってグミしか食べへんって、ほんま。
バレちゃいましたか。
ダメよ。
そうなんですよ。やっぱり。
でも美味しいのよね。
美味しいんですよね。どうしても。
1も2にも、はい。もう何を置いても、グミの奥山が。稲垣さんは何が好きですか。
私、好きな食べ物は何でも食べるんですけど。
何でも食べる。
割と何でも食べるんですけど、焼き鳥とか好きです。
焼き鳥。もうこれが終わったらみんなで美味しいもの食べに行ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、もう本当今日は忙しい中お越しいただいてありがとうございました。はい、もうね、10月の7日、はい、11時からの、ね、平安神宮前大成功しますように。ね、はい、イルミネーションも楽しみですしね、はい、本当に食のね祭典グランプリもめちゃくちゃ楽しみにしてます。今日本当にありがとうございました。京都学生祭典実行委員長の稲垣千佐さんと副実行委員長の奥山圭吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しっかりしたお二人の今日は私が圧倒されましたですね。本当皆さんね、10月の7日日曜日晴れたらいいんですけど、本当に京都学生祭典は日本最大級のお祭りでございます。ぜひお足を運んでみてください。さあ、その学生イベントもいいんですが、京都お得アプリグーココで皆さん日常のお得をゲットしてくださいね。本当にね、この京都お得アプリグーココ、なかなか人気がございまして、主婦の方も、もちろん学生さんもなんですけどね、おじさまにも人気があるということでございます。さあ、もう時間が迫ってきました。ま、秋といえば紅葉の京都が楽しみでございます。本当にインバウンドの皆様ね、ぜひね、関空も復活しましたら、ぜひ京都にもたくさんお越しください。今夜もミッドナイト空ココ竹村さと子と素敵なゲストでお送りしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。